一般質問をします。ご答弁よろしくお願いいたします。留萌市長として2期目がスタートしました。講演会パンフレットには私の大好きな留萌がここにあります。安心して心豊かに暮らしてゆける町、ふるさと留萌で市民一人一人の生活力を向上させたいと挨拶をしております。市民の願いを実現するため確実に歩んできた中西市長に、市が抱える課題と新年度からの新たな取り組みについて質問をいたします。まず市政執行方針では、留萌一丸となって希望が開ける5つの実行が掲げられ、その一つ、市民の暮らしが安心できる町の具体的な実行に、高齢者への見守り活動、ごみ収集支援の実施とありますが、高齢化率 37.61% の留萌の町では、高齢者政策にどれだけ力を入れるかも、人口流出に影響が大きいものと考えております。市長が考えている高齢者が暮らしやすい町を目指す特徴的な政策事業をお聞きします。日頃から市民からの声に耳を傾けておりますが、具体的に問い合わせがあった内容についてお聞きをします。留萌プラザには1階にバス待合室と店舗、2階には市民にぎわい広場があります。トイレは2階にしかなく、不便を感じる高齢者が多くいるとお聞きをしております。1階部分にトイレを設置するための支援はできないものかをお聞きします。次に、市内に銭湯がなくなったことで市内の温泉施設を利用する市民が増えました。しかし温泉までの交通手段が課題となり、温泉タクールを開設しました。このことについては強化をしているところですが、温泉施設まで行くのに交通費負担が大きく、困窮していると市民もいるようです。温泉タクールの検証で見えてきた課題と対策をお聞きします。またこれまでに温泉施設開設などの検討経緯があったかお聞きをします。中項目2点目、冬道歩道歩行と除雪についてです。留萌市立病院ドクターによると、留萌は認知症の多い町のようです。認知症患者さんに認知症進行予防に良いとエビデンスが確立した歩行を進めても、冬は雪で危ないから、または道が狭いからと家に閉じこもりがちのようです。米国疫学雑誌によると、歩道面積の割合が小さい地域に比べ、大きい地域の住民は認知症の発症リスクが 45% 低いとの驚くべき結果が出ているようです。市民の認知症予防のため、歩行できる歩道を確保できる除雪の徹底が必要です。安全が確保された冬道歩行のための徹底した歩道除雪対策ができないものかをお聞きいたします。大項目2点目は、旧大中留萌川橋梁の維持保全についてです。 JR 留萌線留萌増毛間鉄道施設は、大正末期から昭和初期にかけて建設されたものが多く、老朽化が進行している施設が多いため、出受け地区の軌道撤去のほか、旧大中留萌川橋梁、港町擁壁の調査及び運用方針の検討が継続されます。特に旧大中留萌川橋梁は、歴史的にも価値のある橋梁です。なんとか残してほしいと切望します。市長のお考えをお聞かせください。大項目3点目、政策課題と展望の1点目、 民間事業者との事業連携の進め方についてです。市はポッカサポロフード&ビバレッジ株式会社、モンベルとの連携、ビクサツとの連携、JALとの連携、河合塾との連携、コンサドーレとの連携で生きがい民間企業等との連携施策が次々と打ち出され、新年度にはさらなる事業展開が見込まれております。市が政策として意思決定するまでの流れについてお聞きをします。過日の新聞報道等でモンベルが留萌市内にコテージやキャンプ場、大型ショップを集約したアウトドアビレッジを道内で初めて開設する、留萌市によると施設の建設費は市が負担する公設民営方式で費用は十数億円と報道がありました。モンベルが留萌市で夢のある壮大な構想を展開してくださることは大変素晴らしく、大きな期待を持ちながら実現に向けていきたいと思っております。しかし町内議論はもちろん議会議論に至らないまま、決定事項ではない内容が真実のように情報公開されました。このことについて市長の見解を求めます。次に除排雪課題と対策についてです。今年度の大雪は市民生活に大きな影響を与えました。市内路線バスの長期間の運休、車が通れない道、車がすれ違うことができない一本道、うず高い雪山で視界が悪く、車も歩行者も安全な道路環境ではありませんでした。補正追加予算で約10億円の除雪対策費が予定されております。市民などからの苦情も約600件、担当する職員の精神的な疲労もかなりのものであったと推察をします。現時点で市はこのような状況や対応からどのような検証を行ったのか確認をします。また大雪で交通環境が悪化している最中に市内のトラックを有している業者からボランティアで排泄のお手伝いをしたいが、委託業者との委託内容があると思うので緊急対応ができるような取り決めをお願いしたいという声がありました。新年度に向けて委託業者と交わす使用見直しなど新たに考えている内容、お考えがありましたらお聞きをします。次に洋上風力誘致等の新たな産業づくりについてです。国が進める2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーとして洋上風力発電の設置に関する可能性調査の対象地域として留萌市が選定されました。過日は市主催の留萌沖における洋上風力発電に関する勉強会が開催されております。洋上風力発電の設置に対する市長の思いを確認します。洋上風力の資機材を扱う拠点校として整備につながるように国とも協議を進めたいと市政執行方針で述べられていますが、留萌港の拠点港整備にはどの程度の予算がかかり、市と国の負担割合について確認をします。次に留萌高校への進学力向上支援ですが、令和3年度に新学習要領に合わせた ICT 環境整備を進めるため、留萌高等学校教育振興会へタブレット導入補助を行ったほか、教育を基軸とした地域振興を図るため、大手学習塾、学校法人河合塾と包括連携協定を締結しました。さらに新年度は、学習教材プログラム実装、学力向上、進路実現に向けた取り組みに補助金を交付するなど、地元高校教育振興支援事業として1319万5000円が提案されておりますが、地元生徒の流出を少しでも防ぐには単年度事業では達成できないと考えております。今後においても地元高校の進学力向上支援が必要と思いますが、どのような展望をお持ちなのかお聞きします。最後に JR 留萌線の存廃問題です。市長は市政執行方針で JR 留萌線存続問題は早期に JR 留萌本線沿線自治体会議を開催し、協議を踏まえバスを中心とした持続的でかつ利便性の高い交通体系への転換について検討を進めたいとしておりますが、現時点の沿線自治体会議の進捗と今後の進め方をお聞きします。以上、1回目の質問とします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、高齢者が暮らしやすい町づくりの中で、中項目1点目、市民の声に耳を傾けるとして、市長が考えている高齢者が暮らしやすい特徴的な政策事業についてのご質問でございますが、市政執行方針におきまして、高齢者への見守り活動、ごみ収集支援の実施として、高齢者ができるだけ住み慣れた地域で安心して日常生活を送ることができるよう、高齢者見守りネットワーク事業のほか、地域包括支援センターを中心に、医療や介護、関係機関との連携を図りながら、多様な自治体との共同による地域包括ケアシステムの構築に向けて取り組みを進めていくと申し上げました。高齢者が暮らしやすい特徴的な政策事業につきましては、地域包括支援センターが実施する脳生き生き教室、ピンピン体広場などの一般介護予防事業、高齢者や家族の相談対応を行う総合相談支援事業、高齢者の虐待防止や尊厳を守る権利擁護事業、医療機関と介護事業所等との関係機関連携を進める在宅医療介護連携推進事業、多様な日常生活上の支援体制の充実強化と高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていく生活支援体制整備事業、認知症への早期対応などを目的とした認知症総合支援事業、認知症サポーター養成講座などの任意事業など、さまざまな事業の実施により地域包括ケアシステムの構築を進めているところでございます。令和4年度におきましても、地域包括ケアシステムの構築に向けて、 継続して取り組みを進めてまいります。次に、留萌プラザの1階部分へのトイレ設置に対する市からの支援についてのご質問でございますが、現在の留萌プラザは1階に民間テナントとバス待合スペース、2階に街中にぎわい広場を配置し、旧留萌プラザからの移転により令和2年5月8日にオープンし、現在に至っておりますが、トイレにつきましては2階のみで1階部分には設置されていない建物であります。移転の際、市や商店街振興組合連合会、入居するテナントの方々により建物の内外装整備や消防設備、暖房器具、防犯設備の設置などとともに1階トイレの設置も検討しましたが、それぞれ入居団体の使用面積案分による経費負担が大きくなることから、必要最小限の整備としトイレ設置を取りやめたものであります。現留萌プラザにつきましては、商店街振興組合連合会が民間の建物を賃貸借し管理運営しているものでありますことから、市が直接的に公費でトイレを設備することはできませんが、商店街振興組合連合会や1階で営業されているテナントの方々が経費負担が発生してでも1階のトイレ設置が必要であると判断した場合は、改めて関係者と協議の上検討してまいりたいと考えております。次に、温泉タクールの検証で見えてきた課題と対策についてのご質問でございますが、温泉タクールは市内に銭湯がなくなり、市内温泉施設が実施していた無料送迎バスの運行も廃止されることから、自宅で入浴する機会が確保できず、温泉施設までの交通手段がない市民を対象に、令和2年10月から実験事業として運行を開始いたしました。この事業の今後の運行を判断するため、昨年1月に利用者アンケートを、5月には市民全体からのアンケート調査を実施したところ、利用者からは、車両の乗降場所の追加を希望する、待機場所が長く湯冷めしてしまう、待機時間が長く湯冷めしてしまう、さらには時間的に昼食が取れないとの声が寄せられましたが、乗降場所の追加につきましては公共交通である市内バスの利用をお願いしてきたところであります。また待機時間中の湯冷めや昼食が取れない問題の対応として、昨年10月から温泉施設からの帰りの出発時刻を午後2時30分から午後1時へと前倒ししたところでございますが、一部利用者より運行時間を従前のものに戻してほしいとの意見が寄せられたことから、本年1月末に運行時刻を主眼とした利用者アンケートを実施し、現在集計及び分析調査を行っております。自宅にお風呂がなく、かつ交通手段のない市民に入浴する機会を提供するという本事業の目的を基本とし、アンケートの分析結果も参考にしながら、利用しやすい運行をしてまいりたいと考えているところでございます。次に、市内に銭湯がなくなったことに対する温泉入浴施設の開設などについて検討した経緯はあるかとのご質問でございますが、市内公衆浴場の廃業前より入浴施設存続の検討を行ってきており、商工会議所や商店街振興組合などに対し、既存の公衆浴場を引き継ぐ事業者がいないか、あるいは公衆浴場の 開設を検討する動きなどがないかについて聞き取り調査を行いましたが、各家庭での風呂の普及や銭湯利用者の減少などにより運営を確保することが難しいとのことから、解決には至らなかったところでございます。また保健福祉センターハートフルのデイサービス内の浴槽の利用も検討いたしましたが、入浴施設の利用可能時間がデイサービス業務終了後に限定されていること、その時間帯のスタッフの確保が難しいこと、施設的に浴室や脱衣室が1箇所のみで男女別にできないこと、浴室に介護用リフトが設置されているため事故発生の危険性があるなど課題が多く、利用は困難と判断したところでございます。さらに留萌健康の駅内の浴槽の利用も検討いたしましたが、公衆浴場として設置する場合には公衆浴場法や北海道公衆浴場法施行条例に基づいた施設の基準と構造を満たさねばならず、これらの基準等を満たすには増築等々大掛かりな改修が必要となってくることから、入浴施設の設置は困難と判断した経緯がございます。次に中項目2点目、雪道歩行と除雪として、市民の認知症予防のため歩行できる歩道を確保する除雪が必要だが、徹底した除雪対策ができないかについてのご質問でございますが、歩道除雪は歩行者の安全な通行を確保するため、小型ロータリー除雪車およびハンドガイド式除雪機により、小学校の通学路5地区と幹線道路の一部について除雪を行っているものであります。歩道除雪の延長は小型ロータリー除雪車によるものが 29.7km、 ハンドガイド式除雪機が 1.8km で、小型ロータリー除雪車による 29.7km を3地区分に分け、通勤通学で歩行者が多くなる前の午前7時30分までに終わるよう除雪を行っております。日々限られた時間内での作業では除雪可能な延長にも限度がありますが、歩行者が歩きやすい歩道除雪に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に大項目2点目、大中留萌川橋梁の維持保全についての中で、中項目1点目、運用方針の検討として、JR 留萌線の鉄道施設は老朽化が進んでいるが、大中留萌川橋梁については歴史的な価値を有していると思うが、保全していくことについてのご質問でございますが、大中留萌川橋梁は復興側が竣工から70年、本興側が101年を経過しており、平成29年に実施した点検結果においては早期に措置を講ずるべき状態と判断されております。このため前回の点検からすでに4年が経過し、劣化の進行が予測されることから再度点検を行い、橋梁の状態を把握した上で今後の保全にかかる点検維持管理費用などのライフサイクルコストも検討した上で、遊歩道橋としての利活用の可否について検討してまいりたいと考えております。次に大項目3点目、政策課題と展望の中で、中項目1点目、民間事業者との事業提携の進め方として、生きがいの民間企業等との連携施策について、市が政策として意思決定するまでの 流れについてのご質問でございますが、留萌市では昨年度から民間企業の持つさまざまな技術や経験、知見を生かして地域の課題解決に取り組むため、民間企業との連携方策を積極的に進めているところであり、これまで民間企業からの職員派遣をはじめ、双方の強みや資源などを生かしながら地域の課題解決や施策の推進に取り組んでいるところであります。私といたしましては、留萌市が目指す取り組みや市の課題解決につながるような事業提案が期待できる相手先と、今後とも積極的に事業連携を進めたいと考えており、議会に対しても市の政策意図をしっかりお伝えしながら、柔軟な発想や民間企業が持つ情報、ネットワークを行政施策に生かしてまいりたいと考えております。次に、モンベル進出にかかる新聞報道について、町内議論はもちろん議会議論に至らないままで報道されたことに関する私の見解についてのご質問でございますが、留萌市では令和3年3月に株式会社モンベルと包括連携協定を締結し、留萌エリアの素晴らしい自然や資源を生かし、アウトドアを中心とした観光グランドデザインの策定に向けた地域資源調査を NPO 法人留萌観光協会にお願いし、株式会社モンベルの協力を受け、専門知識を持つモンベル担当者などと地域の調査や視察を通じて、留萌市内、さらには留萌管内のアウトドア観光の可能性を探るとともに、道の駅留萌を拠点とし、管内を含めたアウトドア観光ルートの選定など、今月末までに観光グランドデザイン等検討業務報告として提案をいただくこととなっております。過日の報道については、まだ最終報告を受けていない状況で、内容についても不確実な要素も含まれ、市として決定したものではない情報が掲載されており、市民や議会の皆さんに誤解を与えるような報道がなされたことについては、大変残念に思っているところでございます。市といたしましては、市政執行方針でも申し上げたとおり、道の駅留萌に新たにアウトドア観光の核としてのコンセプトを加え、よりアウトドアを身近に感じる拠点施設の整備などを進めたいと考えており、今後提案される内容を精査し、提案事業とモンベルの進出を実現させるため、関連する各種計画などとの整合性を図る作業や、財源の確保、整備運営手法などについて、議会のご意見を伺いながら進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目1点目、除排雪の課題と対策として、今冬の大雪で市民生活に影響が出ており、安全な道路環境の確保には時間がかかった状況や、対応からどのような検証を行ったのかとの質問でございますが、今冬は12月の中旬以降、1日の降雪量が15センチを超える日が8日もあり、12月末の積雪量が1メートルを超え、また冬季大雪幅の狭い路線でもあるため、道路の幅員が狭くなり、これにより市内を循環するバスが最長で3週間近く運休したところであります。これに対応するため、市内路線バス会社の運行担当者と運行路線を巡回し、バスの運行に支障となっている箇所について 状況や車道幅員拡幅などの対応方法についての検証を行い、排雪を計画してきたところでありますが、断続的に降った雪により道路がすぐに狭隘になり、早急な対応ができなかったところであります。次に、今冬の大雪の除雪対策状況から新年度に向けて委託内容の使用見直しなど新たに考えていることについてのご質問でございますが、現在の除雪の設計書につきましては、除雪機械の種類や稼働時間、運搬排雪の数量などの積算根拠を明示し、特記使用書では作業の時間帯、運搬排雪の雪捨て場の場所などの作業の条件、除雪業務処理要領では委託路線の箇所や報告書の作成方法についてなど、業務の進め方について明示しております。これらの設計図書はこれまでの実績に基づいて更新を行いながら作成をしておりますが、新年度に向け今冬の異常気象の経験をもとに、設計図書の項目および使用書についてより良い冬季の道路環境を確保すべく検討してまいります。次に、中項目3点目、洋上風力誘致等の新たな産業づくりとして、洋上風力発電の設置に対する私の思いについてのご質問でございますが、国は2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、2020年12月に策定した洋上風力産業ビジョン第1次において、年間100万キロワット程度の区域指定を10年継続し、2030年までに1000万キロワット、2040年までに3000万から4500万キロワットの案件形成を目標としており、市としても風況ポテンシャルが高い遠い地域で導入の可能性があると期待しているところでございます。私といたしましては、今後、国全体が脱炭素化に進む中、再生可能エネルギー普及の切り札として期待される洋上風力発電が、当地域からの特色あるエネルギーとして活用でき、気候変動対策に大きく貢献することや、設置、運転、維持管理など面において、サプライチェーンが構成され、地元産業への好影響が期待できるものと考えている反面、海域を利用する漁業者を中心とした利害関係者との利害関係者の理解なくして、洋上風力発電事業を一方的に進めることはございませんので、今後も具体的な可能性エリアや導入する風車の形式、環境や海域を使用する際の漁業影響、操業対象などの基礎情報や課題などをさらに整理しながら、一定の準備段階に進んでいる区域へとステップアップしていけるように、進める考えでございます。次に、洋上風力の資機材を扱う拠点校としての整備にかかる予算、市と国の負担割合についてのご質問でございますが、洋上風力発電施設は陸上風力発電施設に比べ大型で、ブレードの長さが100メートルを超えることから、設置の際には関連資機材を一時保管するための大型船舶が入港着岸できる水深の岸壁と広大な用地が必要となります。このことから、留萌港三泊ふ頭は水深12メートルの耐震岸壁が整備され、大型貨物船の接岸も可能であり、背後には仮置き用地、民間事業者使用地も含めますと、約18万 平方メートルの用地があることから、洋上風力発電事業が実施された場合、現在使用している石炭2役も考慮しつつ、ルモイコ活用の可能性はあると考えております。しかし、現時点では、洋上風力発電事業の実施をする事業者の有無をはじめ、利用される規模や整備内容など、不確定な状況が多いことから、予算規模や負担割合につきましては、お答えできない状況でございます。市といたしましては、今後も引き続き、洋上風力発電事業が留萌港の利活用につながるよう、国と協議を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。次に、中項目4点目、留萌高校の進学力向上支援についてとして、今後も地元生徒の流出を防ぐために、どのような展望をお持ちなのかについてのご質問でございますが、今年度、留萌高校に対し、令和4年度から始まる新学習指導要領への対応に向け、タブレット端末の導入支援を行い、さらには令和3年10月8日に、学校法人河合塾と包括連携協定を締結し、学校法人河合塾が提供する AI 学習教材の導入を支援してきたところでございます。進学力の向上につきましては、留萌高校が求める学習環境の充実に向けた支援を行うことで、より実現に近づくものと認識しているところでございます。さらに、新年度より市内小中学校においても、同様の AI 教材を導入し、小学校、中学校、高校と連動させることで、より高い効果を生み出せるものと考えております。引き続き、子どもたちの学力向上に努め、また学力向上だけでなく、スポーツや文化などの部活動においても、留萌高校と連携しながら、全国大会でも活躍できる環境を提供し、留萌高校を進学先として選んでもらえるよう、引き続き対策を講じてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目5点目、JR 留萌線の存廃として、JR 留萌本線沿線自治体会議を開催し、持続的かつ利便性の高い交通体系への転換について検討を進めたいとのことだが、現時点の沿線自治体会議の進捗状況と今後の進め方についてのご質問でございますが、現在、部分存続を求める北空知の3市町において、JR 北海道と具体的な協議を行っているとお聞きしており、沿線自治体会議につきましては、昨年の2月に開催以来、開催に至っておりません。昨年の12月に実務者会議を開催し、留萌線エリアにおける代替交通のバス体系案などについて、JR 北海道も交えた具体的な協議を行っているところであります。私といたしましては、この問題については、議論を先延ばしすることなく、結論を見出す時期に来ているものと考えており、実務者会議を並行に行い、代替交通の確保により、持続的かつ利便性の高い交通体系への転換を図りながら、早期に沿線自治体会議を再開したいと考えているところでございます。以上です。
村山議員、
再質問いたします。高齢者が暮らしやすい町づくりの中で、温泉入浴施設についてご答弁をいただいております。温泉の開設を望む声も大変多く聞かれておりますが、このことについて、これまで市が 検討してきた内容ということではなく、市長としての温泉の開設についてどのような見解をお持ちかをお聞きします。
市長。
私としてはですね、市が開設するということは、可能性についてはないというふうに考えております。しかしながら、やはり、民間が何らかの形で、ということでいろいろ情報収集した経緯はありますが、やはりなかなか採算性という問題を含めて難しいという判断がされているものと感じているところです。
村山議員。
続いて冬道歩行と除雪について再質問いたします。先ほどのご答弁の中で歩道除雪に努めるということでご答弁をいただいておりますが、歩行者が歩きやすい歩道除雪に努めるということは、今年度より新年度、そういう大雪に見舞われたときに確実に改善されるためにどのような手段を考えているのかお聞きをいたします。
市長。
努めるということで、とどめていただければというふうに思いますが、まずはやはり、今冬のような大雪が降った場合、優先すべきことというのがやはり車道で、その次に、学校などが始まる始業していく中で、やはり子どもたちの安全を守るための、歩道除雪、やはり優先順位というのが大雪の場合はそのような形でやはり進められていくというふうに思います。一番お金があり、除雪してくれる業者がたくさんいて、完璧に道路除雪ができるということであれば、さまざまなことが解決するのかなと思いますが、なかなか限られた予算の中でやはり除雪をしていく上、事業者との連携、さまざまな状況を鑑みながら、今後これからの時期にですね、来シーズンに向けての対策というのを取っていきたいと考えているところです。
村山議員。
冬期間の災害リスクということも考えられます。この災害リスクを減らすために避難路の除雪についても、いわゆる歩道ですね、市民が避難するための道、この確保についてもご答弁いただきたいと思います。
市長。
冬季の災害リスクを減らすため、やはり避難路の除雪につきましては留萌市津波計画において避難経路としております19路線が指定されているところでございます。指定19路線中17路線が市道の認定路線となっており、このうち歩道がない路線が8路線、歩道はあるものの除雪を行っていない路線が4路線、歩道除雪を行っている路線が5路線となっているところでございます。これら市道17路線では一部の山間部を除き車道除雪を行い避難経路として確保しているところでございます。
村山議員。
続いて旧第10留萌川橋梁の維持保全についてですが、私は1回目の質問でも話しましたように、歴史的な価値を有しているということで何とか保全できないものかという思いでございます。先ほどの議員の答弁の中で、修繕費、改築費っていうかそんな費用のことも出てまいりまして、遊歩道としてのというご答弁もございましたので、市長としての見解をお伺いしておきます。
市長。
私としては、道の駅、そして南岸等をつなぐための、 遊歩道として活用できないかという視点に立っているということでご理解いただきたいと思います。
村山議員、
続いて、大項目3点目に入ります。まず民間事業者と事業連携の提携の進め方のところでご答弁をいただきました。特にですね、報道された内容の中について、少し確認をしたいと思いますが、公設民営方式で費用は十数億円ということで掲載されておりましたが、このことについての事実関係をお聞きをいたします。
市長。
私としてはですね、取材も受けました。しかしながら何も決まってないということが、第一前提です。で、その中で、雑談としてですね、どのような方法がというようなお話もありました。その中では直近で、開設される地域ではこんなことをしてますねという話をした程度とご理解いただければと思います。
村山議員。
この雑談程度という中でいろんな言葉が出てきたということなんでしょうけれども、公設民営という言葉も出てきておりました。公設民営であれば、留萌市にとって固定資産税の税収効果というのは期待できないというふうに考えますが、本事業でたくさんの期待する効果というものがあると思いますけれども、市長としての効果について、お聞きをします。
市長。
先ほどもお話ししましたが、現時点においては具体的な事業計画などまだ、文部から一切協議して、文部と協議をしていない。で、全く決定されたものではないということをご理解いただきたいと思いますし、今後要するに協議を進めていく中でやはり、アウトドアの拠点となる地域としてですね、非常に、期待を込めて、物事を進めていきたいというふうに、思っているところです。まだまだ本当に話が進んでないということを再度ご理解いただきたいと思います。
村山議員。
わかりました。これからも報道機関との緊張感のある信頼関係があることを願っております。続いて中項目の2点目、除排雪の課題と対策のところで、旭川市長の公約の中に除排雪日本一の町として生活道路の排雪回数を倍増ということで、そういう公約が掲げられて非常にこう市民もですね、期待をしていたと思います。このことを見てもですね、町にとっての除排雪というのがいかに住民にとって大切なものかということが分かることを分かります。そこで新年度の市政執行方針には、今年度は市長選の年だったということもあっていつもとは違う市政執行方針の項目はこれまでに、大体全項目を網羅していたんですが、今年度は政策的な事業の公約ということ市政執行方針ということは理解しておりますが、ここで除排雪に対しての新年度の市政執行方針にもし市長が考えていることがあったらですね、新たな取り組みをですねお聞きをしたいと思います。
市長。
私が市長になろうと考えている年に限って大雪が降っているというような印象が強く持たれておりまして、大変選挙活動においても大変厳しいものがありました。これをどう解決していくのか、やはり企業さんの協力がなければなかなかやはり厳しいものがあるのかなというふうに思っております。今後、今年の令和3年度の予算がですね、過去最大の予算額になるだろうと というふうに思いますが、やはり今後労務単価ですとか機材等にかかる経費が上がることによって予算額はどんどんどんどん増えていく形になるかと思います。まあ、そのことで他の事業に影響する場合もあると思います。まあ、しかしながらそれを抑えながらでも、なんとか市民が理解してくれる冬の雪の対策というものをですね、まあ、先ほども申し上げましたけど、来シーズンに向けて検討はしていきたいというふうに考えているところです。
村山議員。
続いて中項目の4点目、留萌高校の進学力向上支援についてお聞きをいたします。まず最初に、まあ、河合塾ということで、始まっているわけですが、まあ、市内の塾との調整は必要ないのか、やってるのか、ちょっとその辺を問題があるということではなく確認をしておきたいと思います。
市長。
まずはですね、学校の事業の中で取り入れていくということで、会社の名前が塾ついてるから塾ということじゃなくて、まず学校の授業として取り組んでいくということなんで、その学校以外の校外活動の中でそれぞれが塾に通ったり、さらに高みを目指していくというのは、まあ、別の問題というふうに考えているところです。
村山議員。
新年度1000万以上が計上予算化されているわけですけれども、今後もですね、まあ進めていくというお考えということが分かっておりますが、今後の財源確保、まあ毎年1000万以上かけるのかどうかはこれからということで分かりませんけれども、この財源確保についてどのような財源を考えているのかお聞きをいたします。
市長。
基本的にですね、今回の予算については、まあ、予算審査の項目にも関わることかもしれませんけれども、まあ、やはりハード事業とソフト事業ということになろうかと思います。まあ、次年度以降、継続してやっていくためには、やはりソフト事業を維持していくということになります。そのことについては、ふるさと納税等を活用させていただきたいというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
まあ、新年度はふるさと納税課というのが新設されますので、このふるさと納税を使った、事業展開というのが確実に広がって、そして市民が明確に分かるような状態にきっとなってくると思いますので、まあ、そこのところを注視していきたいと思います。続いて、まあ、今回は留萌高校のことで質問しておりますが、再質問としましては、小中学校への AI を活用した学習ツールを導入した河合塾との連携による学習意欲向上支援事業というのが新規事業ということで、計画されておりますが、小中学生、いわゆる生徒の学力向上で本当に留萌高校に行きたいと思う、ちょっと若干不安なんですけど、非常に学力が向上してしまったら、もっとすごい、ごめんなさいね、留萌高校は私は素晴らしい学校だと思っておりますが、そのことによって留萌以外への進学に歯止めがかかるということが、まあ、確信はできないと思いますけど、市長はどのように考えているのか確認をします。
市長。
捉え方の違いがあろうかと思いますけれども、まあ、私としては留萌高校の学力を底上げしたいということで、それで河合塾のような全国レベルの、そういう学習技術を持っているところが、留萌高校に参入することで、レベルを上げる。ですからあえて地方に行かなくても同じレベルの事業ができる体制を取りたいという思いで、この事業に取り組んでいるということを理解していただきたいと思います。
村山議員。
それでは、JR 留萌線の存廃問題についてお聞きをいたします。単独では維持が困難ということで13区間、公表されて、5年が過ぎたと思います。日高線など3区間で鉄路が消えまして、過日根室線区間の存続断念ということで、留萌線、留萌深川間ののみが結論が出ていないという状況になっております。でこのような状況下ですね、この冬の大雪で JR 留萌線の運休が大変続いておりました。特に、留萌は、大きな影響はなかったと思いますが、特に学生の足に大きな影響が出たと思っております。バス転換への試験的な、もしかすると動きになってしまったということも考えられますが、何か見えてきた課題があったのか、市長として情報がありましたらお聞きをいたします。
市長。
確かに JR の運休というのが長く続いたのかなと思います。で私が把握している、話とすれば、留萌から深川につきましてはタクシー代行があったというふうに聞いています。また、沼田から深川については、バス代行があったというふうに、お話を聞いているところです。
浦山議員。
それではこのままですね、なかなかその市長としては早急に結論を出したいというお考えをお持ちのようですけれども、このまま結論が長引いた場合ですね、跡地利用ということで公共施設の建設なども考えておりますので、そういったことへの影響についてお聞きをいたします。
市長。
結論が長引かないように会議を進めていきたいというふうには思ってはいますが、やはり船場公園を隣接するJR の鉄道用地につきましては、これまでもお話ししている通り、道の駅から町中へと誘導を図る上で極めて重要なエリアであり、新たな人の流れや地域への経済効果を生み出す観点から有効活用を図ることが、今後の魅力ある留萌の町づくりにつながるものと考えております。 JR 側にもそのことは十分お伝えしながら理解もいただいているところであります。今後跡地も含めた駅周辺地区や道の駅内での新たな施設整備を検討する上でも、やはり他の施設整備との重複、やはりこのロードマップを作る上でさまざまなことが集中しないようにするためにも早いタイミングというのがですね、やはり必要なのかなというふうに考えています。当然その有利な財源の効果的な活用とか整備計画、事業進捗ということに、やはり長引けば長引くほど影響が出てくるのではないかなというふうに考えているところです。
13番村山議員の質問を終わります。